と福音の時間です。いよいよ受験も大詰めです。本人にとって大変なのは当然ですが、受験生を持つ親にとってもこれは大変。もしかしたら自分の時より気にかかるかもしれません。実は魂の親である神様は、私たち以上に私たちのことを気にかけて心配してくださっているお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、いよいよアメリカでは新しい大統領による政治がスタートします。第44代目オバマ大統領のデビューですね。彼の登場によってこの世界の紛争が一つでも少なくなることを願わずにはおれません。地球には約200の国がありますが、そのほとんど全部の国には未解決領土問題や資源争いが絶えないからです。ところがこの地球上にたった一つだけ全く紛争のない大陸があるんですね。一体どこでしょう？南極なんです。実は南極にはいくつもの国が基地を設立していますが、国境がないんです。また軍事基地もありません。1959年南極条約が締結され、軍事基地は作らない、科学観測は自由、お互いにどういう観察をしているか協力し合おうと決められたんですね。そして91年には資源開発の50年間凍結も決まり、それが今も律儀に守られているんですね。それどころか冷戦時代もこと南極に関しては米ソ間でも一切の対立がなく、自由で平和な交流が続いていたというのです。では南極は地上天国と言っていいんでしょうか？単純にそうとは言えないんですね。南極探検隊にとってとっても厄介な敵が2つあるそうです。第一は南極の環境そのものなのです。そこは一言で言うと白い地獄だって言うんですね。とにかく何にもない、音もない、匂いもない、あまりの寒さでウイルスもない、病原菌が生きていけないほどの過酷さ。夏は1日24時間太陽が回り続けてるので夜がない。だから隊員はカーテンを敷いて人工的に闇を作って寝るようにするそうです。逆に冬は1日24時間ずーっと夜です。音も匂いもない世界での暗黒は人間の精神を参らせるのに十分だそうです。そしてもう一つの敵があるのです。それは南極よりもっと手強いものです。一体何でしょう？隊員同士の人間関係だというのです。私は今までいくつかの南極探検記録を読みましたが、どの記録にも必ず出てくるのは人間関係の難しさです。仮に自然環境の優しい大陸で南極並みに国際紛争が一つもなかったとしても、人間がいる限り争いはなくならないと思います。なぜなら争いの原因は人間そのものの中に存在しているからです。聖書はこんな風に語っています。私には自分のしていることがわかりません。私は自分のしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。人間を不幸にしている最大の原因は何でしょう？それは人間の外側にあるものではありません。その人の内側にある罪という性質なのです。私は先日、振り込め詐欺にあった方の話を聞いたんです。あんなにテレビや新聞、街頭で騙されたらダメだダメだと聞いてたのに、つい騙されてしまったって言うんですね。それを聞きながら私は自分が大丈夫だとはとても思えなくなりました。というのは、私も以前、まだ学生であった時、 知人に騙されて詐欺にあったことがあるからです。騙されたと分かったとき、相手に怒りが湧いてくるのはまだいい方なんです。自分が情けなく思えていきます。そして人を信じることに身構えるようになってしまうんですね。詐欺は騙された人に後々までマイナスの影響を与えるものです。ところが、その詐欺の犯人がとある病院に入院しているということが分かったんです。なぜ私の耳にその情報が入ったんでしょう。なんと、本人の家族が私に教えてくれたんです。しかも、私に対して、ぜひ見舞ってやってほしいって言うんです。彼は今、とても反省してる。そしておそらく退院することはないだろう。とっても重い病です。どうか一回でいいから、面会してやってほしいというのです。私にとっては二度と会いたくない人でした。はっきり言って顔を見るのも嫌なんです。会いに行って優しい言葉をかけるなんてとてもできません。私の全本能がそれを拒否するんです。しかし私は気が進まないまま行くことにしたのでした。久しぶりに見る彼の姿は見る影もないほどでした。げっそり痩せていてまるで別人だったのです。そして気がついてみると私はキリストの福音を彼に語っていたのです。何回目かの訪問で彼は病床でイエス・キリストを受け入れました。キリストの罪の許しが本物であるということを説明する中で、私自身も彼を許すということを学びました。キリストによる罪の許しが彼の魂の深いところに届いたとき、ああ、嬉しいと言った言葉を私は忘れることはできません。そこに至って、私はようやく見舞いに行ってよかったな、と思えるようになったのです。そしてこのことは私にとって新しい経験となりました。自分の気持ちに背いたことを実行したのに幸せに満たされたからです。一般的には自分に正直に生きることが幸せな人生の条件のように言われています。自分の気持ちに正直に生きてみてよかったと思えることが確かに人生の中にありますね。しかし自分の気持ちに正直になって言ったり言わなかったりあるいは行ったり行わなかったりすることでかえって人生を複雑にしてしまうこともあるのです。一体なんでそんなことが起こるんでしょう。実は人間の心はしたいと思ってはならないことをしたいと思ったり、なすべきことをしたくないと思ったりすることが多いからではありませんか？動物は本能に従った行動をすることで生き延びることができます。しかし人間は本能に従った行動をすることでかえって不幸になったり、争いを招いたり、人生を複雑にしたりするんです。なぜでしょう？本能が狂ってるのです。いや、人の心の中に罪という狂気を宿しているからなのです。そしてこの罪という狂気のもとは、完全なる善であり、愛であり、命そのものである神から離れた結果、人間の中に入り込んだ呪いなのです。誰でも自分の心を正直に見つめるなら、自分の醜さに打ちのめされてしまうのではないでしょうか。パウロという人はこう言いました。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主、イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しますと。彼は一体何が私を罪から救ってくれるのでしょうとは言いませんでした。一体誰がと聞いたんです。一体誰が救ってくださるのですか？キリストなのです。キリストこそあなたを神のもとへと連れ運び、その切れた関係を回復させ、あなたの罪をすべて許し、あなたの内側からあなたを変えることができる救い主なのです。どうぞあなたのために来られたこの生ける救い主を受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。